20日の日、7月20日ですね、牧子の娘、琴ちゃんが2歳の誕生日を迎えました。2年前に久留米に帰ってきて、久留米でお産をし、しばらく皆さんと礼拝を持つことができました。まあ、2歳になってですね、まあ、今日礼拝一緒にしています三坂に、同じ県内に住んでますので、お願いしてケーキとろうそく2本持って行ってちょうだい。でそれをお願いして、後でケーキをふーっと吹いている動画をですね、こちらに送ってくれました。まあ、子供孫がです、生まれて信仰が継承されるということはとても幸いなことです。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめにペテロ第一の手紙、新約聖書です。3章を開いてください。今日は代表して小西直美姉妹に読んでいただきます。聖書朗読者の人が読んだ後、この箇所を一緒にお読みいたします。では小西姉妹、第一ペテロ3章の15節だけ読んでください。
むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。
ご一緒に、じゃあ聖書を開いている人お読みいたしましょう。はい。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。はじめに皆さんにいつもの質問です。皆さん、教会とは何でしょう？はい、教会とは何でしょう？教会とは建物ではなく人のことですね。皆さんが教会です。そうです。あなたが行くところ、そこが教会。皆さんは教会に行くのではなく教会になるのです。あなたが教会です、ね、では教会である皆さんがすることは何でしょう？3つありました。はい、まずは、はい、天地の主なる神様、救い主イエス・キリスト様を礼拝することです。あなたがすることはまず礼拝をすること。はい、2つ目、はい、イエス・キリスト様の十字架による救い、これを福音と言います、ね、福音を述べ伝えること、伝道です。はい、3番目は、そうですね、イエス様の弟子を作り育てることです。皆さん、この3つを実行していますか？はい、だって教会がすることはこの3つなのです。今日はその中のナンバー2、福音を述べ伝えること、すなわち伝道についてお話をします。ここで皆さんにもう一つの質問です。先週大鶴美沙夫さん、今日も礼拝に来ておられますが、イエス様を信じますと信仰告白をしましたが、皆さんは今まで誰かを個人的にイエス様の救いへと導いたことがありますか？どうでしょうか？今読んだ聖書の箇所です。もう一度読みいたします。むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさいとあります。このところはですね、別訳の現代訳聖書ではこうなっています。ただ心の中でキリストを主と崇めなさい、またなぜキリストに望みを置いているのですかと聞かれたら、いつでもそれに答えられるように準備をしていなさい、こうなっています。兄弟姉妹、皆さんがイエス・キリスト様を信じ従うことによって今持っている希望があるわけです。それは罪の許し、永遠の命、天国、誠の神様との交わり、愛の生活、 あなたの持っている希望についてどのようなものですかと説明を求める人に対しては、誰にでもいつでも聖書の中から正しく説明できる用意準備をしていなさいということです。もう一度言います。皆さんがイエス・キリスト様を信じ従うことによって今持っている希望です。罪の許し、永遠の命、天国、誠の神様との交わり、愛の生活、あなたの持っている希望についてどのようなものですかと説明を求める人に対しては、誰にでもいつでも聖書の中から正しく説明できる用意をしていなさい、ね、皆さん用意できていますか。兄弟姉妹、イエス様を知らない人、まあ、一般的に未信者と言いますが、イエス様の導くですね、いわゆる救いに導くことは牧師だけがすることではありません。イエス様の弟子である皆さん全員がすることです。イエス様もルカの福音書19章の20節でこう言っておられます。私だけを読み出します。人の子イエス様のことです。失われた人、神様から離れてしまった人を探して救うために来たのです、ね、これは神様の前に最も尊い働きであり、皆さん全員がすることであり、皆さんにとっても大きな喜びがあります。
ハレルヤ。
なぜなら皆さんはこの喜びというのをですね、皆さん自身は体験しているからです。はい、ペテロ第一の手紙一章を開いてください。8節9節です。聖書朗読者の人が読んだ後、皆さんと一緒にお読みいたします。小西姉妹、一章の8、9を読んでください。
あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。
はい、じゃあ聖書を開いている人、8句一緒にお読みいたします。はい、あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄に満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。皆さんはこの肉眼でイエス様を見てはいませんですね。しかしけれどもですね、イエス様を皆さんは愛しています、ね、イエス様を見ていないけどもイエス様を信じています、ね、次にもう言い尽くせない、言葉で表せない、ここに栄に満ちた喜びって書いてある。もう喜んで喜んで喜びに踊っています。なぜでしょう。これは信仰の結果、イエス様を信じたことによる魂の救いを得ているからですか。救われるということはこれほど素晴らしいことであり、喜びに満ちたことなのです。皆さんはそれをもうすでに体験しています。ですからこの体験を語るということはですね、誰か特定な人がすることではありません。イエス様の弟子である皆さんがすることなのです。ですから皆さんがこの日曜日の礼拝が終わり、ここから出て人に会うとき、どうしたらこの人をイエス様の救いへと導くことができるだろうかといつも考え、そのように人と向き合ってください。もう一度言います。皆さんが日曜日の礼拝が終わって、ここから出て人に会うとき、どうしたらこの人をイエス様の救いへと導くことができるだろうかといつも考え、そのようにですね、その人と向き合ってください。ではどのようにしてイエス様を伝えたらよいでしょうか。今日はそのことをお話しいたします。方法はもうたくさんありますですね、一つのパターンとか一つのやり方ではありません。もうたくさんあります。相手と話をする中で小さなきっかけをつかめばよいのです。あなた流のやり方でやってくださいね。私は初めての人には、まあ、よくこのような質問もいたします。何々さん、あなたはですね、 お金や物のような見えるものと、愛とか平和、命、真理など見えないものと、どちらにですね、価値を置く人ですか？見えるものと見えないもの、どちらに価値を置く人ですか？見えないものに価値を置きます。そうですね。見えないものはいつまでも続きますからね。見えないものはどこから来るのでしょうか？そういうことをきっかけにずっと話を続けていくわけです。年配の人には、あなたの人生の残りはどれぐらいあると思いますか？と聞くんですよ。ではあなたは死んだらどこに行くんですか？ね、その人は10年か15年でしょうと言うかもしれません。ではその後あなたはどこに行くんですか？と話すんです。それから永遠から天国の話もできるわけです。若い人には、あなたはどこから来て何のために生き、死んだらどこへ行きますか？生きる目的を話をいたします。あなたは作られたものですよということです。先週ですね、姉妹たちとこのような話をしました。ある姉妹が、今日ここに来ている姉妹ですが、たまたまとか偶然という言葉を使ったので、私はこう言いました。私たちクリスチャンは、たまたま偶然という言葉は使いません。では何という言葉を使いますか？導きという言葉を使います。つまり誰かがそのように導いてくださったからです。でその後で私はこう言いました。日本人はおかげさまでという、陰にいる人に様をつけますね。じゃあその陰にいる人っていうのは誰のことですか？っていうふうに話して、私たちはイエス様が陰におられてですね、イエス様のおかげで私たちは生きていけるし、良いものを生けることができるわけです。まあ、そういうところをきっかけとして伝道はさまざまなですね、やり方でなすことができるということです。決してワンパターンでありません。このようにですね、相手に質問することによって相手の答えを聞きながら次の質問を考えます。こちらから一方的にですね、聖書の言葉をまくし立てることはしません。相手の人にどのような問題があるか、何に関心があるかですね、考えながら話を進めていくわけです。ここで大切なことは、決して難しい言葉を使わないことです。いわゆるキリスト教用語など使わないこと、優しくですね、もう子供でも分かるような言葉を使います。食材とか証とか三密体とか再臨とかですね、神学用語はもう使わないことです。普通人が使わないような言葉は使わないことです、ね、また裁きとか地獄とか悪魔とかですね、マイナスの言葉もできる初めの方は使わないようにいたしましょう、ね、もう分かりやすい言葉で話します。ではここで少し皆さんと実践しましょうかね。はい、皆さん、キリスト教の教会には十字架がありますが、十字架って何ですかって聞かれたら何て答えますね。優しく答えてくださいね。十字架って何ですか？もう簡単に言えばですね、あれは処刑の道具です。やはり死刑を受け、判決を受けた人があれにかかって死ぬわけですね。処刑の道具なんですよ。もう少し詳しく言えばですね、殺人、強盗、誘拐、政治犯など死刑の判決を受けた犯罪人がかけられる処刑の道具、およそ人間が考えついた最も残酷な処刑の方法です。生きたまま人を十字架にかけ死ぬまで放置するわけですね。十字架っていうのは簡単に言えば処刑の道具です。この十字架にイエス・キリストがかけられましたね。そのことはみんな知っています。だって映画とか絵とかですね、いろいろ見てますから。ではイエス・キリストはそんなに悪いことをした人なんですか？どうしてね、そんなに悪いことをした人なんですか？イエス・キリストはどうして十字架にかかったんですか？そんなに悪い人なんですか？はい、じゃあここにしまい。ペテロ第一の手紙の2章22節読んでください。
キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見出されませんでした。
はい、皆さんと一緒にお読みいたします。はい、キリストは罪を犯したことがなく、 そのうちに何の偽りも見出されませんでした。3年半キリストと一緒に生活した第一の弟子ペテロは証言しています。私はイエス様と3年半共同生活をしました。イエス様は何一つ罪を犯したことがなく、その口に偽り嘘をついたことは一度もありませんでしたとか言ってる。では何の罪も犯さず嘘をついたことのない人がどうして十字架で死刑になったのですか。皆さんどうですか。はい、じゃあここにしまい。ペテロ第一の手紙3章の18節読んでください。
キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。
最初の2行だけ皆さんと一緒に声を出してお読みいたしましょう。18節です。はい。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が悪い人々の身代わりとなったのです。はい、そこまで。ここに正しい人が悪い人の身代わりとなったって書いてある。でこの身代わりのことを少し難しい言葉で贖罪というんです。あがないとか贖罪とか言うんです。だからもう難しい言葉は全然使いません。身代わりですよということです。キリストは誰かの身代わりになって十字架にかけられました。では誰の身代わりですか。誰の身代わりですかということになるわけですね。はい、それでは2章の24節です、ね、ではここにしまい。第一ペテロずっと見てますよ。2章の24節読んでください。
そして、はい、自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのです。
はい、聖書を開いている人、ここ一緒にお読みいたします。はい。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に負われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのです。誰の身代わりって書いてありますか。ここでキリストは自分から十字架の上で私たちの罪をって書いてある。その身に負われましたとあります。ですね。そこでその人に質問するんです。まあ、角兄弟としますね。角兄弟、あなたおいくつですか。60過ぎたぐらいですね。はい、あなたは今までの60年間ですね、一度も罪を犯したことがないと言えますかってこう聞くんですよ、相手の人に。ですね。全員いいえと言えます。だっていいえですか。ですね。伝道者の書7章のですね、20節にこう書いてあるんです。まあ、開かなくて言われたくていいんです、ね。この地上には、この地上には、義を行い、あ、善を行い、罪を犯さない正しい人は一人もいないから。この地上には善を行い罪を犯さない正しい人は一人もいないからと書いてある。まあ、実は先週この大鶴美沙夫さんにね、美沙夫さん88年間一度も罪を犯したことがありませんかって聞いたらですね、はいって言われたんですよ。そうですかって言ってからですね、まあ、ね、悪いことしてませんか、嘘もついてませんかって言ったら、ちっとぐらいですねとか言われる。まあみんなね、罪を犯してるわけですよ。ですね。はい、でもとてもいい人ですからね、三沢さんね。はい、正しく生きた人です。はい、ですね。で、だからこのように罪を犯さない正しい人は一人もいない。ですね。みんなそれはもう知ってるんです、自分の心の中で。そこでこう聞くんですよ。では、あなたは今死んだら心臓が止まったら天国行きますかですね。自分は天国に行けると 100% 確信がありますかという。それと全員いいえと言うんですよ。またですね、いいえと言います。そうですね、罪を持ったまま天国へは入れません。そして ペテロ第一の手紙1章の21節です、はい、はい、じゃあ小西姉妹、はい、1章の21節を読んでください。
あなた方は死者の中からこのキリストをよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神をキリストによって信じる人々です。このようにしてあなた方の信仰と希望は神にかかっているのです。
あなた方はキリストを死者の中からこの人をよみがえらせて、彼に栄光を与えられた神様をキリストによって信じる人々です。ってこのようにしてあなた方の信仰と希望は神様にかかっているのですと書いてあります。イエス・キリストはあなたの罪の身代わりに十字架にかかって死んでくださり、3日目に死からよみがえってくださいました。でここに信仰によってと書いてある。このイエス・キリストを信じるだけであなたの一生涯の罪は許され、あなたは創造主なる神様との交わりが回復し、死んだら天国へ行くわけです。私たちの希望はこの神様にかかっているわけですから、キリストを信じることによって永遠の、ね、天国に入りますですね。そしてどうぞこのイエス・キリスト様をですね、どうですか、このイエス・キリスト様をあなたの個人的な救い主と信じませんかというわけです。そうするとほとんどの人はここで入っているんですよですね。天国へ行きたいからね。今今日ですね、分かりましたように、見ましたようにですね、この第一ペテロの手紙から全部話しました。ここはそのように伝道することの内容がですね、あちらこちらに書いてあるのです。でこのペテロ第一の手紙をよく読んで、私は 何箇所か読みましたけど、その箇所をどうぞ用いてください。分かりやすくここからですね、天国に行く方法、十字架の救いをですね、あなたは説明することができるわけです。読んでください。そしてイエス様を信じますかと聞いて、はいと答えた人には次にこうするわけです、はい、それはローマ人への手紙10章です。9節と10節です。でここに姉妹読んでください。その後皆さんと一緒にお読みいたします。はい。
なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。
はい、9節10節皆さんと一緒に声を出してお読みいたします。はい。なぜなら、もしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです、ね、救われるためにここにですね、告白が必要だって書いてある。信じることと告白することが必要だって書いてある。人は心に信じて義、義というのは正しいという意味です。神様に受け入れられるという意味です、ね、義と認められますけども、今度は口で告白して救われると書いてあるので、どうしてもですね、その告白が必要なんです。でこれを一般的に信仰告白というのです。ですから次にこう言います。ですから今私の後につけてどうぞ告白をしてくださいと。でこの告白の祈りに導きます。イエス様、私の罪の身代わりに十字架にかかり、打たれ血を流し、死んで葬られ、3日目によみがえってくださり感謝します。私はイエス・キリスト様を私の個人的な救い主と信じますと。イエス様は救い主、神様が私のお父さん、聖霊様が助け主です。どうぞ私の罪をすべて清め、これから私の人生のご主人になってください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。でこうですね、皆さんが導くわけです。 その人に祈ってくださいって言っても、初めての人はどう祈ったらいいか分かりませんので、皆さんが私の後につけて祈ってくださいとですね、祈りをですね、皆さんが導かなければなりません。だからちゃんとどういうかは皆さんの中でちゃんとですね、それを覚えておかなければいけません。なぜ、ね、告白が必要なんでしょうか。まあ、開ける人だけでいいですから、マタイの辞書を開いてみてください。32、33です。まあ、私が読み出しますので、まあ、開ける人だけでいい。マタイの辞書32、33です。これちょっと主語に書いておりません。こう書いてあるんですね。イエス様の言葉です。ですから私を、イエス様を人の前で認める者は皆、私もイエス様も天におられる私の父の前でその人を認めますって。しかし人の前で私を知らないというものなら、私も天におられる私の父の前でそんな人は知らないと言いますって。人の前でイエス様を信じますという人はですね、認める人はイエス様も天のお父様の前でですね、その人を認めますよと。でも人の前で知らないという人はお父様の前でも知らない、認められませんよと。でイエス様がこう言っておられるからです。だから信仰告白は大切なのです。ここに根拠があります。よろしいですね。このように初めての人もですね、初めの人でもイエス・キリストの救いへと導きます。では最初の言葉に入ります。戻ります。第一ペテロ3章の15節、もう一回開いてください。小西姉妹、3章の15節だけもう一回読んでください。
むしろ心の中でキリストを主として崇めなさい。そしてあなた方のうちにある希望について説明を求める人には、誰にでもいつでも弁明できる用意をしていなさい。
あなた方のうちにある希望ですね、罪の許し、魂の救い、永遠の命、死んだら天国を受ける、生きている時神様との交わり、祝福を受け、愛の生活を送ることができる希望について弁明、どういうものですかと説明を求める人には、誰でもいつでもですね、弁明、説明ができる用意をしておきなさいね。どうぞ皆さんの言葉でですね、皆さん流のやり方で身につけてください。まあ、私は一つの例を言いましたけど、それは私流のやり方ですですね。いわゆる墨流伝道術を身につけてくださいですね。はい、宮本流伝道術でいいんです。宮本流でいいんですよ。自分のやり方でいいんです。このように私は人を導いていますですね。もうさまざまなスタイルがあり、タイプがありますから、それはあなた流で構いません。しかし今言ったように、その人にはっきりとイエス様を信じますと信じる告白まではですね、導かなければなりません。人は心に信じて義と認まれる、口で告白して救われると書いてあるからですね。はい、どうしたら身につくでしょうかですね。もうたった一つです。場数を踏むことです。とにかくやることです。失敗しても構いませんですね。次は必ず成功します。大切なことはですね、聖霊様助けてくださいと、聖霊様の助けと導きを受けてですね、聖霊様に頼って相手の人を導くことですですね。はい、クレシメ何度も言いますけど、人は説得では救われません。分かった分かった分かったで人は救われないのです。信じて救われるのです。でこの信じるということは、聖霊によらなければイエスを主と告白できないんです。どうしても信じるという、ね、ためには聖霊の助けが必要だということです。はい、一箇所聖書を開きます。マルコ16章を開いてください。有名な御言葉、16章の15、16節です。では小西姉妹読んでください。あ、ここは週報には5と6となっておりますが、15、16の方です。ごめんなさい。
それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福 音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。
はい、15-16、皆さんと一緒にお読みいたします。はい。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。信じてバプテスマを受ける者は救われます。しかし信じない者は罪に定められます。全世界に出て行き、もちろん全世界、宣教師としてですね、いろんなところに行く人もいますが、これはあなたの隣人にと解釈してください。あなたが 日常の生活で出会う人に福音、イエス様の救いを述べ伝えなさいと、ね、これはイエス・キリストの大宣教命令と言われるものです。教会、皆さんのすることの第2番目はイエス・キリストの救いの福音を述べ伝えることです。でこれは主人であるイエス様の命令なんです。今日です、命令です。ですからしてもいい、しなくてもいいというのではなく、必ず実行しなければなりません。でないと皆さんはイエス様の前に出た時、イエス様からお叱りを受けます。私、イエス様は全ての人の身代わりに十字架にかかりました。私は十字架にかかりました。あなたはなぜこのことを人々に伝えなかったのですか。あなたはなぜこのことを人々に伝えなかったのですか。ですね、そのように言われないようにしてください。ちゃんと実行することです。いいですか。皆さん、伝道は楽しいですよ、喜びですよ、難しくありませんよ。はい、兄弟姉妹、教会の7つの本質の第一は関係です。いきなり十字架をその人に語ってもその人は受け入れませんですね。大切はあなたと相手の人との関係なのです。はい、ルカの福音書10章を開いてください。はい、では小西姉妹、10章の33から35を読んでください。
ところがあるサマリア人が旅の途中そこに来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄って傷にオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行き解放してやった。次の日彼はデナリ2つを取り出し、宿屋の主人に渡していった。解放してあげてください、もっと費用がかかったら私が帰りに払います。
はい、ここは前に説教でも語りました良きサマリア人の例えですが、5つのポイントから申し上げます。第一、何と言ってもあなたの方から相手の人に近づくことです。そして関係を作ることです。このサマリア人は33節、旅の途中でしたが、ちょっと、ちょうど強盗に遭った人に来合わせ、彼を見てかわいそうに思い、近寄ってとこう書いてある。あなたの方から近づくことです。ね。相手が来るのを待っていても何も起こりません。2番目、なんとかこの人をイエス様の救いと導きたいと願いを持って接することです。このサマリア人も傷にオリーブ油とブドウ油を注いで包帯をしたと書いてある。自分の家畜に乗せて宿屋に連れて行ったと書いてある。この人を何とかしてイエス様のもとに連れて行きたい、導きたいというですね、願いを持つことです。そのように接します。3番目、相手の人と親しくなり、個人的な問題や必要を知ることです。 この人はこのことに関心がある、こういう問題を抱えている、これに困っている、こういう必要を抱えているという交わりながらですね、相手の人の必要や問題を知ることです。4番目あなたにできる愛を示すことです。彼はブドウ酒とオリーブ油とブドウ酒を注いで包帯をし、家畜に連れて行き、宿屋に連れて行き、乗せて連れて行きですね、帰りに次の日にデナリ2つを出して宿屋の主人に託しました。あなたのできる愛を示すことです。あなたの愛によってですね、相手の人は心を開きます。そしてその機会、チャンスを捉えて聖霊様に頼ってイエス様の十字架の福音をですね、伝えることなのです。で、関係を作ることはとっても大事ですから、関係作りから始めてください。関係の始まりは出会いです。あなたの方から近づいてください。待ってても何も起こりませんですね。あの人を救いに導きたいと願ってですね、あなたの方から近づいてください。そして良い関係を作り、相手に愛を示し、心を開いたらその人にですね、機会を見てあなたの希望を、イエス・キリストの十字架の救いを伝えていくのです。一箇所聖書を開いて、最後にダニエル書を開いてください。12章ですはい、じゃあこの姉妹、ダニエル書の12章の2節3節を読んでください。
地の塵の中に眠っている者のうち多くの者が目を覚ます。ある者は永遠の命に、ある者はそしりと永遠の意味に。視力深い人々は大空の輝きのように輝き、多くの者を義とした者は世々限りなく星のようになる。
このところは別訳聖書でもう少し分かりやすく書いてありますので、その現代訳という聖書でお読みいたします。すでに死んでしまった多くの人は復活し、ある人々は永遠の祝福に、ある人々は永遠の呪いに入れられます。賢い人々は大空の輝きのように素晴らしい報いを受け、多くの人に救いの道を教えた人々も素晴らしい報いを受けます、とこうなっています。すべて人は復活しですね、神様の前に出ます。永遠の祝福、天国に入るか、永遠の意味ね、裁きの中に入るか、その人はキリストを信じたか信じなかった、その一点にかかります。その十字架の福音を伝えることができるのは兄弟姉妹、あなたです。あなたの他に誰もいません。私たちがこの地上に生きている間はもう長くありません。あなたの周りにいる人にイエス様の救いを伝える人はあなたの他には誰もいません。あなたが天に召される前に、相手の人が亡くなる前に、どうぞあなたの愛する人、特に家族や友人、親しい人をイエス・キリストの救いへと導いてください。そしていつでも誰にでもイエス様の救いをですね、語れる用意をしておいてください、ね、これは今日のメッセージです。ではお祈りいたしましょう。目を閉じてください。目を閉じて今日語られたことを思い起こし、どうぞ反芻してください。兄弟姉妹、誰かがあなたのところに来て、あなたの希望について説明してください、イエス様の救いってどんなものなのですかとですね、尋ねられた場合、あなたは誰にでもいつでもちゃんと説明できる用意はしていますか。これが今日のですね、メスタイトルです。どうぞいつでも準備をしてください。で、人と向き合うとき、なんとかこの人をイエス様の救いに導きたいという思いを持ってその人と接してください。私たちは間もなくこの地上の人生が終わり天国へ行きます。その人にイエス様の愛と救いを伝えられるのは兄弟姉妹、あなたの他は誰もいないわけです。その人に関わって愛を示し、福音を伝える兄弟姉妹となりますように、イエスの名によって祝福いたします。 1分間自分の口でお祈りいたしましょう。今日の御言葉を覚えて。